副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミーメルカリ講座の講師、杉田里奈先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。そうですね。前回、前々回とですね、杉田さんにいろいろメルカリ物販についてお話ししていただいているので、ぜひ皆さん遡って聞いていただきたいなと。はい、思います。まあ、すごい、少資金で始められるのに、はい、ものすごい高利益率というところと、うん、あと杉田さんが本業フォトグラファーでいらっしゃるんで、まあ、写真の強みですね。こういうのをね、はい、持ってるから、受講生の人も結果が出るっていう話をですね、まあ、前回もしてますので、ちょっとこのあたり聞いていただきたいんですけれども。
そうですね。前回は特に、メルカリ物販で必要な写真とはっていうことで、すごいヒントをいただきましたから。
そうなんです。はい。めっちゃ勉強になるから、はい。ぜひ聞いていただきたいですね。はい。で、今回は何を聞きたいかっていうと、まあ、メルカリ物販っていうこういうマーケットは、もう始まって結構長くなってきたと思うんですけど、まあ、昔のメルカリと今のメルカリで、まあ、いろいろとこう、変わってきてると思うんですよね。で、これはまあちょっと規制も厳しくなると思うんですよ。ユーザーが増えているから。だからちょっとやりづらさとかも出たりとかもあるのかなと思いながら、
はい、
まあまあ進化した部分はあるのかどうか。まああとは、それに対して杉田さんがどう対応されているかとか、あと受講生の皆さんですよね。で、サポート体制とか。まあ、この辺をちょっと今回伺っていきたいなと思ってまして、
はい。
まずあれ、杉田さんあれです。昔のメルカリと今のメルカリってなんかこう、変わらないのか変わってきたのか、このあたりどうなんでしょうか。
だいぶ変わりました。
やっぱ変わったんですね。
はい。
具体的にどういうところが変わってきたんですか。
まあ、中のシステムとか、いろいろ変わってきたんですけど、はい、まあ、一言で言うと、昔に比べるとやっぱり難しくなったというか、売れにくく、やりにくくなってます。
残念ながら、
ね、
難しくはなってきてるんだ。
そうなんですよ。
そのメルカリのアップデートって結構頻繁にあるんですか？
はい、結構頻繁にあります。毎週水曜日がアップデート日なんですけど。
ああ、そんな頻度ですか。
なんかちょこちょこちっちゃいアップデートがありつつ、大きい変更が月に1回ないしは2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらい結構頻繁なんですよね。なので、それに少しユーザーは振り回されるっていう感じで、そこはかなりデメリットかなっていう、ね。
それはいいアップデートも悪いアップデートも両方あります？
両方あるんですが、最近は、あんまり良くない
アップデート。なるほど。厳しくなっていってるってことなんですね。
そうなんですよ。
それはでも、杉田さんの、売り上げとか、利益率を聞いてると、あんまり落ちてないので、
はい、
対応策があるってことなんですか？
はい、対応策あります。
なるほど。
失敗なさらず。
あ、じゃあそれは、生徒の皆さんには、うまくサポートをされてるということです？は
い、そうですね。大きな、例えば出品規制みたいな祭りがあるんですけど、たびたび。
祭りっていうんですね。
その時は、春の出品規制祭りみたいな。
祭りだけど。
山崎ファン祭りみたいな。
今年も祭りが来ましたみたいな。
なるほど。
良くないお祭りなんですよね、それって。
そうなんですよ。良くないんですけど、初めの方はやっぱり自分も食らっちゃって、まあ、被害者みたいな感じになるんで、ああ、なっちゃった、みたいなのをみんなに共有して、で、規制かかった中で分かる情報っていうのをちょっとずつ収集して、じゃあ今ここまで分かったからこういう対策やってください、みたいなんで、こう、随時ポンポンって出したりっていう感じですね。
なるほど。
その出品規制とかってメルカリとしては、はい、参入する人が増えてるから、結構厳しくなってるってことなんですかね。
そうだと思うんですよ。なんで、メルカリからしたら良くない出品者とかっているじゃないですか。そういう人たちが、やっぱり長年やってると一定の数増えていくので、多分、 多分ですけど、メルカリ側から、増えたな、そろそろ掃除してやろうかな、みたいな時に祭りが起こるみたいな感じだと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
掃除。はい、なるほど。でもそこで、最初は食らったけれども、だんだんそこにも杉田さん順応して、
はい。
で、受講生の皆さんにも、その中でも、そのダメージがないように、最初に抑えられるようにサポートしてくれてるっていうことですよね。
はい。もう赤番にならなければ大丈夫ですって言ってます。番、うん、になってなければ、いずれ規制は緩和されるので、ちょっと今厳しいけど、多分緩くなるよ、みたいな感じで言ってます。
ああ、そういうのもあるんですか？その規制しすぎて、また緩むみたいなことも過去にありましたか？は
い、そうですね。大体その流れなんですよ。最初はちょっと厳しめにキツキツに締め上げて、
はい。
で、あんまり良くない出品者さんが、その多分、規制の対象になるんですけど、
はい、
その人たちが出て行って、
うん、
で、メルカリ的にもやっぱり売り上げが落ちるので、
そうですね、
徐々に緩くなっていくっていう。
なるほど。それを、はい、まあ、初めから追いかけてる杉田さんですから、まあ、傾向と対策が、はい、まあ、今では結構つかめてると。
はい。そうです。なるほど。だから、そんな慌てないで対応できますって感じですね。
このアップデート情報、杉田さんの対応策っていうのは、受講生の皆さんにはどういうふうにお伝えしてるんです？
随時、全体にお知らせするときはもう全、グループチャットっていうのがあるので、
はい。
皆さんに、これ見てっていう感じで、資料作ったり、文言でバーって出したりって感じでやってます。
あ、なるほど。じゃあ今回の規制に引っかかった方が、その受講生のうちの、例えば3人とかだと、
はい。
その方々には個別対応するけど、全体のやつは全体チャットで流す、みたいな感じですか？
あ、規制の情報とかだと、例えば3人とか少人数だったとしても、うん、こういう人が出てきたんで、みんなも気をつけてねっていうことで、一応注意喚起で全体には流すと思います。なるほど。
はいはいはいはい。なるほど。これはでも安心ですね。
そう、いや、これ一人でやってたら不安ですからね。この、いや、すごい不安ですよね。このプラットフォーム、自分が売る、ね、はい、EC サイトとかフリマのアプリの規制が出て、うわ、売り上げがちょっと落ちたとかなった時に、一人でやってたら心折れるケースめちゃくちゃ多いと思いますよ。
ますね。
いや、辛いですよ、孤独だったら。だからそういう時に相談できる先生とか、あと受講生さん同士の仲間、がいて、今おっしゃったようなチャットグループ、全体チャットグループでこう交流して、まあ、情報交換があるから安心だったり、まあ、あとオンラインで勉強会もありますから、これで杉田さんが、レクチャーしてくれたり、相談乗ってくれたりがあったりとかと、あとまあ、一番こう、私としてもありがたいのは、生徒さんの個別の相談もですね、杉田さんが、対応してくれていて、
はい。
で、これがすごい、お客、受講生の皆さんとしてもありがたいと思う、感謝の声があって。うん、なんで、結構ここはですよね、細かく、アカウント見てあげたりもしますもんね。
はい、アカウントはチェックして、希望者に限りですけど、チェックして、値段の修正だったりとか、写真の修正だったりとか、文言修正とか、こういうのを全部チェックしてます。
これがですね、もう、コンサルみたいなもんじゃないですか。いわば。
はい。
うん、だこれは、受講生さんとしては、すごい頼もしいですよね。
以前出演いただいた時に、ちょっと話があったと思うんですけど、うん、
はい。
値下げじゃなくて、値上げを提案することもあるっていう話をされてたと思うんですが、うん、
はい。
受講生さんのアカウントを見て、これ値上げした方がいいんじゃないっていう意見もあったりするんですか？
あります。結構、上げてくださいっていうことはあります。
それけど先生に値上げをね、後押しされるとちょっと心強いですよね。
いや、心強いですよ。だって、弱気になってるんで、値下げしないと売れないんじゃないかなっていう、この弱い心で安い値段を出しちゃうんで、
はい、
値上げ してくださいって言われるのはね、うん、驚くとともに頼もしさありますよね。
はい。その値上げはどういうその、理屈で値上げなんですか？
単純に相場からかなり安く設定してしまってる人もいるんですけど、
はい。
こう、出品してもなかなか動かないなーってものに対して徐々に値下げをしてしまう人って、まあ、いるじゃないですか。
はいはいはい。
値下げをしすぎると、やっぱり、値段と質というか、値段と出品者って結構イコールで結びつけられてしまうので、下げすぎると、逆に、良くないんじゃないかみたいな思われることもあるんですよ。 メルカリって。
はいはいはい。日本人のイメージがそうですよね。いいものはいい値段。
そうそう、そうです、そうです。
っていうイメージがありますから。
確かにね。
そうですね。うん、で、この間も、その生徒さんに、こう、ライバルとほぼ同じ商品扱ってて、そのライバルが例えば2000円で売れてたんだけど、自分も同じ2000円で出しても売れないっていう悩みがあって、だから1500円まで下げたんだけど、動けませんって言われたので、あ、じゃあ2000円に戻してくださいって言ったんですよ。なんで下げたんですか？多分それタイミングがただ合わなかっただけで、再出品かけたら売れますよって言って2000円に戻してもらったら、戻した日に売れたっていうのがあって。
おー、なるほど、なるほど。そういうこともあるんですね。はい。まあ、ただ単純に値段を変えただけってことですもんね。
そうです。何も他は触ってなくて、写真とかもきっちり撮ってもらってるし、商品の状態もいいのに、こう、下げる理由ないですよねっていうので。
ああ、そうか。値段以外のやつはもうしっかりしてるっていうのが、まあ、前提条件ですよね。はい、
そうです。
なるほど、なるほど。
そこも全部サポートしてくれてるから、いい状態で出品できてるのに弱気になって値下げしてるから戻してくださいっていう話。
そうなんですよ。売れないイコール値段かなって考える人が多くて、値段じゃないって言ってます。
それは自分のメルカリアカウントのブランディングにつながりますもんね。
うん、そう、そうなんです。まさにそうです。
いや、それ重要ですね。その目線忘れがちですよね。安く出しすぎると、はい、自分のアカウントそのものの、こう、価値を下げてる。うん、このアカウント安いものばっかり売ってんなっていうか、まあ言い方言って、良くないかもですけど、粗悪品を売ってるアカウントって思われたらね、もうブランドとしては終わっちゃうわけですから。
なるほど。
そういう意味ではね、値段、価格戦略ってめっちゃ重要だってことですよね。
はい。
メルカリ特有のものとしてですよね、その購入者が、値下げできますかっていうのをほぼ入れてこられるようなイメージなんですけど、
はい、
その値下げのそのお願いに対する対応っていうのはどんな感じでやられてるんですか？
値下げの要求に対しては私の場合は仕入れ品に関しては一切お断りしていて、不要品で早く履かせたいなって思うものに関しては割と受けたりはしてます。は
い、ああ、なるほどなるほど。そこの線引きがあるんですね。
はい。
なるほど。
基本でもお断りなんですね。仕入れて利益を取っていく商品は。
はい、断ってます。
断ると。
断ってもあれですか？皆さん買ってくれるんですか？
まあ、それで、購入を諦める人も、ちょっとはいますけど、
はい。
大体みんな納得して買ってくれます。
なるほど、なるほど。
まあ、そこで買わない人はもう追わないと。いうのもあるんですか？
はい。
いいですと。
はい、なんかあんまりしつこく値下げ要求してきたりとかする人に、こう妥協して売ってもあんまりいいことがなくてですね、昔。
なるほど、なるほど。
結局クレームっぽくなったり、安くしたのに何か言われるみたいなのもあったりしたんで。
だからもう、ああ、そうか、そうか。だからお客さんを選択するという意味でも、
そうですね。
ブランディングという意味でも、はい、その仕入れ品は値下げをしないっていう戦略なんですね、はい。
そっちの方が安全な取引になりやすいです。
なるほど、なるほど。
まあいろいろ経験した結果ですね、これは。
確かに、確かに。
はい。
だなるべくじゃ値下げ交渉があっても原則は受けないんですね。
受けません。
へぇ、いやー、面白いですね。
うん。
まあでもこういう、難しいじゃないですか、この、なんていうんですか、値上げ、ね、値下げせねば売れないんじゃないかってみんな思っちゃうし、弱気になって。
はい。
で、値上げしたい、してくださいって言ってもらう人なんて普通にやったらいないから、まあ、なかなかね、値上げするっていうのは難しくて、でもまあ時代的にはインフレだし、まあ、僕も不動産だったら今家賃上げてるフェーズなんですよね。空室出るために家賃上げてて。だから単価っていうのはすごい気をつけなきゃいけないっていうか、そこに機会損失があったらもったいないから、やっぱりそういうアドバイスしてくれたりとか、あとはアカウントを見てくれたりっていうのを杉田さんがやってくださるのって、まあ、その辺、はい、受講生の人にとってはすごい安心感があって、あとその、正しい選択ができるというか、
うん、
最大利益を追求できるっていうところとか、あと行動が継続できる。ちょっとこう、はい、メルカリのルールが厳しくなったっていう時に、心が折れて、行動が止まったら、そこで試合終了なんですけど、
はい。
ね、諦めずにやるっていう環境を、うんうんうん、杉田さんのメルカリ講座は作ってくれていますので、まあそういう意味では、すごい正直に始められて、利益率高く、 サポート体制もちゃんとしているということでですね、はい、皆さんには、メルカリ講座はよろしければ、一緒に学んでいただければいい結果が出るんじゃないかと思っていると。
はい。
というところなんで、毎月ですね、無料セミナー、副業アカデミーやってますが、はい。この音声聞いていただいている時期はちょうどですね、メルカリ、副業のこの講座の無料オンラインセミナーを強化月間としてですね、
はい。
複数開催してます。
はい。
なので、ちょっと詳しくメルカリ物販のこと聞いてみたいなと、いう方は、セミナースケジュール見ていただきますと、メルカリの、無料オンラインセミナー複数開催がありますので、
はい。
ご都合つく日でぜひ、ご参加いただいて、うちのスタッフの桐生が説明したり、他のスタッフが話すメルカリセミナーもありますし、
はい。
あと、杉田さんが登壇していただけるセミナーもあるので、
うん、うん。
ぜひ、皆さんご都合つくところで、ご参加いただければと思っています。
はい。興味がある方は、やはり杉田さんが登壇いただくセミナーを見ていただきたいですね。
うん、一番おすすめです。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
杉田里奈と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。